こんにちは、ハルトです。ナイナーツリのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ウォルフガング・ロッツによる本社は、元イスラエル諜報特務長モサドの考察員である著者が、自身の実体験をもとにスパイの実務と心構えを整理した実用的な手引き書である。小説としての娯楽性を持ちながらも、内容の中心は諜報活動の現場で必要とされる判断、身だしなみ接触、尾行回避、偽装経歴、尋問対応、金銭管理、異性関係逮捕後の振る舞い、引退後の生活にまで及ぶ、単なる秘密任務の紹介ではなく、仕事としてのスパイ活動がどれほど管理と自己統制を要するかを具体的に示している点に特徴がある。さらに、適性診断の発想を取り入れ、読者に向いているかどうかを自己点検させる構成もユニークで、ノンフィクションとしても読み物としても成立している。時代性はあるが、組織の中で機密を扱う仕事の現実を考える上で示唆が多い一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、スパイ適性を自己診断する発想が本書の入り口になっている。本書の特徴はいきなり技術論に入るのではなく、そもそも自分がスパイに向いているかを考えさせる点にある。著者は、スパイという職業を特殊で華やかなものとして扱うのではなく、冷静さ、忍耐、観察力、感情の制御といった資質が求められる職能として整理している。これにより読者はスパイをロマンで見るのではなく、適性が必要な職務として理解することになる。さらに自己診断の形式は読者を受け手ではなく参加者に変える効果がある。自分の性格や行動習慣が機密業務や潜伏任務と噛み合うかを考えさせるためだ。ここで重要なのは、適性の有無が単なる能力の高さではなく、長期的に緊張を保てるか、規律を守れるかという実務的条件にあることである。本書はスパイの世界に入る前の入り口として、職業選択の厳しさを先に提示している。次に、尾行回避、接触方法、偽装経歴など現場技術を体系化している。本書の中核はスパイ活動の現場で必要になる具体的な技術の整理にある。尾行をどう避けるか、連絡人とどのように接触するか、ホテルや公共の場で何に注意するか、どう見せかけの経歴を作るかといった要素が断片的な逸話ではなく実務の手順として語られる。こうした内容はスパイ小説にありがちな派手な行動描写とは異なり、わしろ地味な準備と継続的な注意が活動の中心であることを示している。重要なのは、情報活動が大胆さよりも手順の精度に支えられている点だ。接触や観察のわずかな不備が失敗につながるため、日常の振る舞いそのものが工作の一部になる。本書はそのため、スパイ技術を技巧の集合ではなく、環境に溶け込みながら自分の正体を守るための総合的な生活技術として描いている。結果として、一般読者にも応用可能な観察や準備の重要性が見えてくる。さらに、情報の受け渡しと尋問対応に見える秘密保持の現実、スパイ活動では情報を集めること以上に、それを安全に伝え失うことなく守ることが重要である。本書はその点を、情報伝達の方法や部屋への侵入の有無を確かめる発想、尋問を受けた際の受け答えなどを通して具体化している。ここで浮かび上がるのは、秘密保持が単なる沈黙ではなく、状況判断と心理統制の連続だという事実である。尋問では、正面からの抵抗よりも、どこまで話し、どこで止めるかの見極めが問われる。また、情報の受け渡しは、通信技術だけでなく、相手に悟られない習慣作りまで含む。つまり本書は、スパイを特別な英雄としてではなく、危険な環境の中で情報の損失を最小化する職業人として描いている。そこにあるのは、派手な情報戦より日常の隙を減らすための工夫であり、秘密を扱う仕事全般にも通じる実務感覚である。そして、金銭問題と異性関係を危険要因として扱う現実主義。本書がユニークなのは、任務そのものだけでなく、金と異性の問題をスパイ活動の重大なリスクとして扱っている点である。諜報活動は国家的な使命のように見えても、実際には予算管理、立ち替え制、私生活の統制といった非常に現実的な課題に左右される。著者はこうした問題が任務の失敗や身元の露見につながることを実務の一部として説明している。これはスパイを特別な存在として美化しない姿勢でもある。わしろ心理的な弱点や生活上の緩みが情報活動では直接の脆弱性になると示しているからだ。異性関係も単なる道徳の話ではなく、交際相手への警戒、感情移入、脅迫の可能性など、工作員を取り巻く安全管理の問題として扱われる。本書が現実的なのは、こうした人間臭い問題を切り離さず、諜報活動の一部として正面から描いているところにある。最後に、逮捕後の心得と引退後の生活まで描くことで職業の終わりを示す。多くのスパイ本は活動の成功や危機回避で終わるが、本書は逮捕後や引退後の生活まで扱う点で射程が広い。 ここでは任務が終われば自由な生活が待つという幻想は退けられ、拘束、投獄、社会的孤立、再就職や老後の難しさといった問題が現実として示される。これはスパイを一過性の冒険者ではなく、長期的に代償を引き受ける職業人として位置づける視点である。特に引退後の話は、秘密任務の世界が本人の人生全体をどれだけ規定するかを明らかにする。危険な任務は現役時代だけの問題ではなく、その後の生活設計にまで影響するからだ。本書が印象に残るのは、成功の技術よりも失敗や終幕にどう向き合うかを率直に語る点にある。結果として、諜報活動を神話化せず、職業としての重さを最後まで見せている。結論として、この本は、スパイ小説の刺激だけを求める読者よりも、諜報という仕事の実際を知りたい人に向いている。特に、情報収集、秘匿、尾行回避、偽装、尋問対応など、秘密を扱う仕事の基本構造を理解したい読者には有益である。著者自身が元モサド工作員であるため、机上の理屈ではなく、経験に裏打ちされた具体性がある点も強みだ。もっとも、本書は現代の技術の環境を前提にした最新のマニュアルではないため、今日の情報戦をそのまま説明するものではない。それでも、機密業務に必要な規律、観察、慎重さ、私生活の管理といった原理は古びにくい。類書の中でも、本書は派手な陰謀論や娯楽的脚色より仕事としてのスパイの現実を前面に出している点で際立つ。スパイの世界を誇張なく、しかし具体的に知るための入門書として価値が高い。ご支援いただける場合は、ウォルフガングロッツ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。